起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に昇ったのだから。見よ、闇が地を覆い、密雲が諸国の民を包む。しかし、あなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。ペンライト点灯。着席のままで賛美歌229番。救い主の誕生に私たちは光を灯し祈ります。 救い主の誕生に私たちは光を灯し祈ります。主よ、私たちの祈りを聞いてください。
聖書朗読。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに離縁しようと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを妻に迎えなさい。マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。これは神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。しかし男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。
賛美歌231番。
住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。人々は皆登録するためにそれぞれ自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて初子の男子を産み、産木にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には 彼らの泊まるところがなかったからである。
賛美歌264番。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。主を褒めたたえよ。
さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。 あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみごを見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血のみごを探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
賛美歌262番。
天使の歌、御子に我に子、地には平和れ、世の人々に。ダビデの村に生まれし
私は主にあって大いに喜び、私の魂は私の神にあって喜び踊る。
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は祭司長たちや民の律法学者たちを皆集めて、
メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダの指導者たちの中で、決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そしてこう言ってベツレヘムへ送り出した。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝むから。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。
賛美歌52番。
我らは来たる春けき国より、星に導かれ野山越えて、苦しく輝く星の光よ、我らを導いて御子の妹に、我が持ち汚れる尊き子が、メシアの冠の飾りとなさ、苦しく輝く星の光よ、我らを導いて御子の妹に、我が持ち汚れる乳香を捧げて、共にたたえ、苦しく輝く星の光よ、我らを導いて御子の我が持ち汚れる持つ薬捧げて、憎む
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。その言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。言葉によらずなったものは何一つなかった。言葉のうちになったものは命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
東方の博士が星に導かれてお生まれになった主イエスキリストのもとにやってきたということ、先ほど朗読されたマタイによる福音書2章に書かれています。人数は書かれていませんが、私たちとか彼らとありますから複数であったようです。東方とはどこであったか、これも書いてありませんが、遠い外国の地であるには違いないでしょう。いずれにしても当時の旅は命がけです。気候が厳しく、昼は焼けつくような日差し、夜には急に冷え込みます。そのような中で野宿しなければなりません。食べ物や飲み物が必要なだけ得られるとは限らない。猛獣もいます。一番怖いのは人間です。盗賊が持ち物を狙って襲いかかるかもしれませんので、身を守るために護衛のものが必要でしょう。当然、大変な旅費がかかり大きな負担となる。大勢で行けば安心なのでもなく、国をまたいで行くのですから、軍隊が攻撃してくるかもしれないんです。今の海外旅行とは大きく異なり、単なる楽しみや興味だけではできないのが当時の旅でした。それほどのリスクの高い旅をして、お生まれのイエス様を訪ねてきたというんです。一体何のために訪ねてきたんでしょうか。拝みに来たと彼らが告げています。拝むというこのことのためだけに旅をしてきたのでした。皆さんはこのことをどのように思われるでしょうか。そんなことのためにわざわざ来たのかとお感じの方もおられるかもしれませんね。この博士たちは聖書ではこの箇所にだけ登場するんです。彼らがその後何をしたか全く分かりません。つまり聖書はこの博士たちが 拝むというただ一つのことをしたということにのみ注目して、彼らがなすべきことを成し終えたのだと告げているのです。彼らが学者としてどんな実績を積んだのか、どんな家族があり、どんな人と出会い、どんな出来事を経験したのか、彼らにも人生の中でいろいろなことがあったでしょう。しかし、それらのエピソードを割愛してでも、ただ一つのことを成したということによって、人生で最も大切なことをすることのことができたのであると聖書は言い表したかったのではないでしょうか。ここに集まっておられる皆さんも様々な方でありましょう。それぞれの人生を歩み、それぞれに大切な人があり、それぞれに大切だと思うことをしておられると思います。しかし、人であるということ、人間であるということにおいては同じですね。人としてどうしてもしなければならない必要なことは何なのでしょうか。聖書はそれを拝むということだと言いたいのです。人生において他にも必要だと思うことがたくさんあります。家族を愛し、子供を育てたり、高齢の親の世話をしたり、そんなふうに家庭を守ることが一番必要だと考える人もいるでしょう。仕事に全力を尽くすことが必要だと考える人もいます。経済的に豊かになれば欲しいものが手に入るし、仕事で成功すれば自分の自信につながって充実感を得ることができると思うのです。平和で自由な社会を築くことが必要だと考え、政治や社会活動に取り組む人もおられます。何をするにもまず自分の健康を維持することが必要だと考えたりもします。確かに皆大切なことでしょう。しなければならないことは多くあり、背負わねばならない重荷で押しつぶされそうになりますね。しかし、大切だということで全てに力を尽くすことはできないんです。優先すべきことを整理していかねば、結局最も大切なことができなかったということになりかねません。今日読まれた箇所ではありませんが、新約聖書ルカによる福音書の10章において、成長され救い主としてお働きになるイエス様がマルタとマリアという姉妹の家を訪ねられた時の出来事が書かれています。マルタはもてなすために大忙しでした。ふと見ると妹マリアはイエス様の足元に座ってそのお話を聞いているのに気づく。自分がこんなに忙しくしているのに妹は手伝わずにサボっていると思って腹が立ってきたんです。そしてマルタはイエス様に、妹は私にだけもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと不平を言ったのですね。するとイエス様はお答えになります。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い思い患っている。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタは多くのことをしなければならないと思ってパンク状態になり、イエス様が来てくださったことを喜ぶという肝心の趣旨を見失ってしまっていたんですね。それでイエス様は必要なことはただ一つだけであるとおっしゃり、 何が最もなすべきことなのかをお示しになったのです。イエス様が来てくださったのは神からの福音を伝えるためです。そのお話を聞くことこそが大切なのです。その教えによって神に愛されていることを知り、神を愛して神を拝むことにつながるのです。だからイエス様はご自分の足元に座って御言葉を聞いている妹のマリアをよしとされたのでした。その姿はクリスマスの出来事で言えば、博士たちがイエス様を拝んだことと重なりますね。なぜ聖書はイエス様を拝むことを最も大切な、ただ一つの必要なこととするのでしょうか。このことをすることで、すべてのことにつながっていくからです。イエス様を拝むことによって、自分が抱えているさまざまな重荷が取り除かれ、自分の人生に意味を見出し、なすべきことを見出すことができるのです。イエス様を拝むということがなぜそのように大切なのか。博士たちが宝を捧げて拝んだという出来事を通して、イエス・キリストという方がどのような方であるのかが暗示されています。博士たちがイエス様を拝むことによって捧げた宝は黄金、乳香、没薬でした。黄金は最も高価な金属でありまして、旧約聖書では王様がかぶる冠の材料としてよく出てきます。博士たちがイエス様に捧げた宝のうちの一つが黄金であったというのは、イエス様こそ私の王ですという心を表しているのでしょう。私たちは自覚しているかどうかはともかく、自分を王にしているのではないでしょうか。自分の人生は自分のものだと思い、自分の人生の中の独裁者となっているのです。だから自分の人生が思い通りにならないと許せないんですね。苛立ち、また不安にもなる。ちょうどユダヤの国を治めていたヘロデ王と同じく、王座にしがみつき、それを奪うかもしれないと思う者を敵とみなして殺そうとして必死になるのです。自分が王でなければ自分を幸せにはできないと思い込んでいるからです。だから誰にも心を開くことができなかったりする。しかし自分の力は小さなものです。自分が王座にしがみつくことでかえって自分を不幸にしているとも言えるのです。人間をはるかに超えた力を持っておられる神の介入を遮断してしまっているんです。私たちは自分の人生の王座から退いて、イエス様を我が主、我が王としてお迎えするべきなのです。そうすれば、新しい人生が始まるのです。思いを超えた大きな幸いにつながるのです。博士たちが捧げた宝のうちのもう一つは、乳香でした。乳香は旧約聖書においては、神への礼拝で用いられたものでした。火で炙り、煙として出てくる香りを神に捧げるのです。煙はすぐに見えなくなる。見えない神様に捧げるための捧げ物なのです。つまりイエス様こそ、神であるという信仰がここで 表されているのでしょう。イエス様は天の父なる神の一人子であり、神の子なのです。神と私たちは今どんな関係にあるのでしょうか。神が天地を支配しておられるお方です、あるとするならば、神と良い関係を築いているかどうかが私たちの幸せに大きく影響するはずです。人間同士の関係に照らしてみるとよくわかるのです。良い関係にあるなら何でもその人と相談できるし、無理なお願い事だって言う、お願いすることもできるんです。しかし悪い関係になっているのにお願い事なんかできるはずもありませんね。先ほど私たちは自分を王として好き勝手に生き、神に背いていると言いました。聖書ではそれを罪と言います。神と断絶した関係にあるなら罪人とされ、神から見放されても仕方がないのです。よく世間の人が普段は神様のことなど忘れているのに死んだら天国に行くなどと都合の良いことを言っているのを見かけますけれど、そうやすやすと言える話ではないはずです。神に見放された人間がどうして天国に行けるんでしょうか。むしろ自滅して滅びるのではないでしょうか。しかしイエス様が神の子であるにもかかわらず人間としてお生まれになったのだとしたら、神は罪によって滅びそうになっている私たちを救おうとしてくださっているのです。イエス様は救い主としてこの世に来てくださったのです。それは私たちにとって希望ではないでしょうか。博士たちが捧げた宝のうちの最後の一つは没訳でした。新約聖書において没訳はこの箇所を除いて他には2箇所にだけしか書かれていません。その2箇所はいずれもイエス・キリストの受難において出てくるのです。1箇所目はイエス様が十字架にかけられた時です。痛みに苦しむイエス様のために兵士が没薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたのです。没薬とブドウ酒は麻酔の効果をなすものと思われていたようです。しかしイエス様はこれをお受けになりませんでした。二箇所目はイエス様が十字架で死なれお墓に葬られる時にご遺体の匂いを抑えるために用いられたのです。このようにして没薬は十字架の苦しみと死を表すのです。博士たちがお誕生のイエス様になぜ没薬を捧げたのかは謎です。しかし不思議な星に導かれてやってきた博士たちですから、不思議な導きの中でそれを捧げたのではないでしょうか。神の子であり、どこまでも父なる神に忠実に生きられ、罪を犯されなかったイエス様が、十字架で処刑され、罪人として死なれたということ。なぜそんなことになったのか。それは、神との関係を断絶させている、私たちの罪を代わりに背負うためであったと聖書は告げるのです。神の子であるイエス様が人間としてお生まれになったというのは何のためか。十字架で死ぬためです。そうすると生まれてからずっと十字架で死ぬための人生を生きてくださったということなのです。まさにイエス様はこのことのために 生まれてくださったのです。自分を独裁者として神と断絶し自滅していく私たちを憐れみ、父なる神が一人子のイエス様を世に送ってくださった。イエス様が私たちの身代わりになって苦しみを受けてくださったことで私たちの罪が許されることとなった。私たちがこのことを信じるなら、父なる神はイエス様によって私たちとの関係を回復させてくださいます。イエス様はご自分が苦しみを受けて死んでも私たちを守ってくださる方なんです。それほどに私たちを愛してくださるのです。今イエス様は死から復活し生きて天地を治めておられる。それならこの方にこそ私たちの王座を譲らねばなりません。この十字架と復活のイエス様こそ神の子として拝まねばならないのではないでしょうか。私たちがイエス様を王として、救い主として、神として拝むなら、愛の神は私たちが守りたいすべてのことを守り、祝福してくださることでしょう。神の祝福を受けた人生、命となるのです。それなら、このことこそ、もっともなすべきことだと言えるのです。クリスマスという言葉はどういう意味でしょうか。英語で見るとよくわかります。クリスマスは英語で見るとクライストマスと書きます。クライストとはキリストのことです。マスとはミサ、礼拝のことです。つまりクリスマスとはキリスト礼拝のことなのです。今夜皆さんは教会においでになり、お生まれになったキリストを礼拝されています。あの博士たちのように、これこそ本当のクリスマスなのです。そしてこのことこそが最もなすべきことなのです。最後にクリスティーナ・ジョージナ・ロセッティというイギリスの詩人が作った詩を読みます。何を捧げたらいいのでしょう。私はとっても貧しくて、羊飼いなら子羊があるし、博士様なら捧げるものは決まってる。でも私だけにできること、私の心を捧げます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス様を世に送ってくださり、私たちへの愛を示してくださいました。あなたにそっぽを向いて生きている私たちを、あなたは許してくださいます。遠い国から博士たちを導いたように、私たちも不思議な導きによって、ここに招いてくださいました。こうして今、私たちもイエス様とあなたを拝み、本当のクリスマスを行うことができましたことを感謝いたします。来てくださったイエス様を、我が主、我が王として、御教えに従って生きられますように、あなたの聖なる力によって、私たち一人一人の大切なことも、祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌261番。
もろびとこぞりていざ迎えよ、久しく街にし主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり。平和の気になる御子を迎え、我らの救い人を褒めたたえよ、褒めたたえよ、褒めたたえよ。
神への感謝の印として献金をいたします。賛美歌64番によって祈りを捧げましょう。 の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。唱詠賛美歌26番。本当のクリスマスを祝ったあなた方は、神の聖なる力に満たされることでしょう。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神の恵みと平安があなた方にいつもあるように。アーメン。ペンライトを消してください。皆さん、メリークリスマス。よく寒い中来てくださいました。多くの方にお集まりいただき、共にクリスマスをお祝いできましたことを大変嬉しく思っています。それではですね、ご起立いただきまして、周りの方々にメリークリスマスと言って挨拶をね、交わしましょう。それではどうぞ。おかけください。 きっと神様も喜ばれていることでしょう。それではですね、少しご案内をいたしましょう。後ろのページに書いてあります通りですが、毎週日曜日の午前9時から子どものために教会は教会学校というのを行っています。キリスト教学校からもね、使わされてくるお子さんを歓迎していますし、保護者の方と一緒に出席していただけますから、ぜひですね、そういう方がおられたらおすすめいただけるといいなと思っております。そして毎週日曜日の午前10時20分から11時半まで、これは大人と子どものために主日礼拝というのを行っています。インターネットのホームページでも主日礼拝の音声配信を行っています。日本キリスト教団調布教会で、ぜひ検索してみてください。調布は調布教会というの結構いくつかありますからね、お間違いなく。この礼拝の後ですね、教会員の方で時間のある方は街道掃除をして次の日曜日に備えたいと思います。申し訳ありませんが、ご協力いただけると大変助かります。皆様お帰りの際にはですね、今日教会からプレゼントがありますね。ありますね。はいはい、よかったですね皆さん。ね、教会からのプレゼントを1階に降りてですね、受付のところでお受け取りいただきたいと思います。救い主をね、お迎えになった皆さん、ぜひそのお守りの中で歩んでください。そして新しい年をお迎えください。その年は救い主と共に、神様と共に歩む祝福された年であります。どうぞそのことを信じて歩まれると良いでしょう。皆様の上に天からの大きな祝福がありますように。ではどうぞ気をつけてお帰りください。それではこれをもちまして、クリスマスイブ礼拝を終わりといたします。ありがとうございました。